お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからオバデヤ書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はオバデヤ書10節から15節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
オバデヤ書の学びをしていますが、前回は神様がどうしてエドムを滅ぼされるのか、その理由について学びました。エドムの罪は高慢の罪でした。そしてその高慢から、あらゆる罪と堕落が国中に広がります。そしてオバデヤはいよいよその具体的な説明に入ります。ここには、高慢から、つまり、神様抜きにして生きていくことができるとする彼らの態度に由来する5つの特別な行動が言及されています。エドムの最初の行動は暴虐です。オバデヤ書10節。あなたの兄弟、ヤコブへの暴虐のために、恥があなたを覆い、あなたは永遠に絶やされる。彼らには二つのことが起こらなければなりません。一つは恥があなたを覆うということです。最終的にバビロンはペトラの町を占領し、そこに住んでいる人々を捕囚にすることができました。エドムの人々が捕囚であった時期があったのです。二つ目は、あなたは永遠に絶やされるということです。国としてのエドムは完全に破壊されます。私たちの時代には、イスラエルに関してはとても多くのことを聞きますが、エドムに関しては何一つ聞くことがないのは興味深いことです。エドムは神様なしに生きようと試みた国でした。その結果彼らは暴力的で好戦的な人々になりました。暴虐は神様のやり方ではありません。戦争と暴虐は最終的には何一つ解決することはできないのです。エドムの第二の行動は、彼らがイスラエルの敵に加わったということです。オバデヤ書11節。他国人がエルサレムの財宝を奪い去り、外国人がその門に押し入り、エルサレムをくじ引きにして取った日、あなたもまた彼らのうちの一人のように知らぬ顔で立っていた。自分たちが血縁でつながっているイスラエルの人たちの友となり、彼らを助ける代わりに、彼らはその地を侵略した残虐な敵を何もしないで見ている傍観者となりました。オバデヤ書12節。あなたの兄弟の日、その災難の日を、あなたはただ眺めているな。ユダの子らの滅びの日に、彼らのことで喜ぶな。その苦難の日に大口を開くな。 エドムの第三の行動は、彼らがユダに訪れた災難を喜んだということです。そのような態度はいつも高慢のなせる技です。誰かが他の人の困難を喜んでいるなら、その人はとても高慢な人に違いありません。高慢は神様が一番嫌われると言われるものです。エドム人たちの第四の冷酷な行動は略奪です。オバデヤ書13節。彼らの災いの日に、あなたは私の民の門に入るな。その災いの日に、あなたはその困難を眺めているな。その災いの日に、彼らの財宝に手を伸ばすな。彼らはイスラエルに対抗する敵に加わっただけでなく、実際敵がイスラエルを捕囚に引いていった後、その国に入っていって、盗み略奪行為をしました。高慢は人間が何かとんでもないことをするようにと導きます。その一つは盗みです。多くの人たちが自分のビジネスで体裁を作ろうため、あるいはクラブの人たちと張り合うために、不正直な手段に頼ります。また多くの男性たちが、ある女性を自分の妻として勝ち取るために、実際不正直な手段に頼るのです。現代社会は不正直で危うくなっています。何が問題なのでしょうか。その根底にある問題は、人の心の中にある高慢の罪です。神様から離れて生きている高慢な人間は、このような不正な行動へと流されていくのです。聖書は今も最善の心理学の本です。聖書は人間の心の問題の根底に解決をもたらす神の御言葉です。人間をどうやったら改善できるか、という心理学のちょっとしたクラスのことなどは無視して、私たちは生ける神様の御言葉である聖書の教えに戻らなければならないのです。この短いオバデヤ書の中には、私たちが自分自身の国を自滅に導いていること、つまり高慢という罪の根が明らかにされているのです。そしてこの高慢というのは、神様なしに生きていけると宣言する人生の態度のことです。さてここに、高慢から出てくる五つ目の行動があります。オバデヤ書14節。その逃れる者を断つために、分かれ道に立ちふさがるな。その苦難の日に、彼らの生き残ったものを引き渡すな。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。私の意見では、これは彼らの最低の行動です。このようにしたときに彼らは最低になり下がったのです。この中に彼らの適者生存という動物的な哲学が明らかにされています。彼らは自分の兄弟たちを裏切ったのです。ご存知のようにネブカデネザルがエルサレムを侵略したとき、そこに住む人々はチリジリになりましたが、彼らのうちの多くは隠れることのできるエドムの岩のゴツゴツした地域へと逃げました。しかしエドム人たちは分かれ道に立ち、彼らの隠れ場所の秘密を漏らしました。 バビロン人の兵士たちが追い迫っていたとき、エドム人たちは次のように言ったのです。私たちは何人もイスラエル人たちがここに来るのを見ましたよ。あっちの道へ行きました。彼らはあの渓谷にこもっているんですよ。このようにして彼らは自分の兄弟たちを裏切りました。あるビジネスマンが、ビジネスの世界は食うか食われるかの世界だと話してくれました。神様抜きにして生きることによって、彼はそのようなところに到達してしまったのです。彼は名を挙げたいと思っていました。つまり金儲けをし、成功したかったのです。そのような背景には一体何があるのでしょうか。それは傲慢です。傲慢とは何でしょうか。それは人生を神様抜きで生きるという態度です。結局それは他の人たちを裏切ることにつながります。この態度は自分の仕事を獲得するために職場の仲間を裏切らせます。多くの人々は本当は敵であるのに友人のふりをします。残念ながら教会の中にもまた傲慢の罪があります。マギ博士はご自分の経験を次のように述べています。私は40年以上牧師として私が信頼することのできる多くの素晴らしい人たちと一緒に奉仕をしてきました。でも悲しいことには傲慢な若者の会員をスタッフに抱えたとき、彼の態度や行動は見るに耐えませんでした。この世で成功しようと努力している傲慢な若者は、成功のはしごを登っていくのに、自分より下にいる人たちの指を踏んづけていくこともいといません。そして時々、私が彼にとって助けになったのにもかかわらず、自分の昇進のためには、私の背中に喜んでナイフさえ突き立てるような人物を自分のスタッフに加えてしまったこともありました。さて、なぜ神様が傲慢を憎まれるかお分かりになったでしょうか。傲慢によって人間は動物のように振る舞います。事実、恐ろしい真理は、人間が神様なしに生きようとするとき、彼は動物よりも低いものとなるということです。ですからオバディア書は矛盾に満ちた進化論に対する神様の最高の答えなのです。神様から離れて生き、自分が動物のように生活をしていながら、自分は動物から進化したのだ、などと考えるなど、人間のなんとこの上ないうぬぼれでしょうか。人間は、僕は動物の世界から進化したんだ。今の僕を見てごらん、と自慢します。しかし神様は次のように言われます。お前は自分がどこから来たか本当に知っているのか。私はお前を私自身の形に作ったのだ。でもお前は堕落した。あまりにも低く堕落したので、動物の世界の下にいるではないか。繰り返し神様は、傲慢を憎むと言っておられます。エドムとイスラエルの最後の問題を見るために、私たちは、主イエスの時代に行く必要があります。そこでは一人の人が、ガリラヤ湖の湖畔を、サマリアの誇りっぽい道を、そしてエルサレムの細い道を歩いておられるのが見えます。この方の名前は主イエスです。主はヤコブの家系に属しておられます。同時にこの頃、王座についていた一人の人物が見えます。彼の名はヘロデです。聖書は彼の身元を注意深く明かしています。イドメア人ヘロデはエドム人、つまり エサウの家系です。主イエスにヘロデが主を殺そうとしているから逃げてくださいと警告の言葉が来たとき、主は行ってあの狐にこう言いなさいと言われました。ルカ十三章の32節にはこのように書かれています。イエスは言われた。行ってあの狐にこう言いなさい。よく見なさい。私は今日と明日とは悪霊どもを追い出し、病人を治し、三日目に全うされます。そして主イエスがついに裁判のために彼の前に連れて来られたとき、主は高慢なヘロデの前では口を開かれることさえしませんでした。オバデヤ書15節。主の日はすべての国々の上に近づいている。あなたがしたようにあなたにもされる。あなたの報いはあなたの頭上に帰る。主の日は近づいていると書かれています。主の日とは大患難時代に始まる一つの時期のことを指している専門用語であることを思い起こしてください。あなたも私も恵みの日、あるいはキリストの日に生きています。私たちの時代の強調点は、キリストのことを私たちに示してくださる聖霊にあります。集合的に教会と呼ばれる本物の信者たちが取り除かれた後、大患難時代の暗闇と裁きをもって主の日が始まります。その恐ろしい時に続いて、その翼に癒しを乗せた義の太陽が昇ります。それがこの地上にご自分の御国を建てるために来られる主イエス・キリストの来臨です。またここには主の日はすべての国々の上に近づいていると書かれています。主イエス・キリストがご自分の御国を建てるために地上に来られるとき、主ご自身によってマタイの福音書25章に説明されている国々の裁きが起こります。さて、とても率直に言って、すでに視界から消え去っていった過去の古代の国々が、この裁きのために蘇らされるのか、それとも彼らに対する最終的な裁きは、大きな白い御座で行われるのかははっきりしません。黙示録20章の11節から15節には、このように書かれています。また私は大きな白い御座とそこに着座しておられる方を見た。地も天もその御前から逃げ去って跡形もなくなった。また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。そして数々の書物が開かれた。また別の一つの書物も開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々はこれらの書物に書き記されているところに従って、自分の行いに応じて裁かれた。海はその中にいる死者を出し、死もハデスもその中にいる死者を出した。そして人々は、おのおの自分の行いに応じて裁かれた。それから死とハデスとは、火の池に投げ込まれた。これが第二の死である。命の書に名の記されていない者は皆、この火の池に投げ込まれた。 マギー博士はオバデヤ書15節について次のように述べています。私の意見は、オバディアが主の日はすべての国々の上に近づいているというとき、彼はエドムが終わりの時代にもう一度一つの国となることを意味しているのだと思います。もしそんなことが可能なのだろうかと疑うなら、イスラエルの国を見てください。2500年の間、イスラエルは一つの国ではありませんでしたが、1948年に再び一つの国になりました。オバデヤが主の日はすべての国々の上に近づいているというとき、私はそれがすべての国という意味であって、古代の国々も含まれており、その国々はもう一度存在するようになり、そして裁かれるのだと解釈します。一部の人たちは、イザヤ書63章の1節から6節を使って、主イエスご自身が神様の裁きをエドムとその同盟国に執行されるとき、エドムが神様の完全な怒りを経験すると信じています。イザヤ書63章の1節から6節には次のように書かれています。エドムから来る者、ボツラから真紅の衣を着て来るこの者は誰か。その着物には意向があり、大いなる力を持って進んで来るこの者は、正義を語り救うに力強いもの、それが私だ。なぜあなたの着物は赤く、あなたの衣は酒舟を踏む者のようなのか。私は一人で酒舟を踏んだ。国々の民のうちに私とことを共にする者はいなかった。私は怒って彼らを踏み、憤って彼らを踏みにじった。それで彼らの血の滴りが私の衣に降りかかり、私の着物をすっかり汚してしまった。私の心の内に復讐の火があり、私の贖いの年が来たからだ。私は見回したが、誰も助ける者はなく、いぶかったが、誰も支える者はいなかった。そこで私の腕で救いをもたらし、私の憤りを私の支えとした。私は怒って国々の民を踏みつけ、憤って彼らを踏みつぶし、彼らの血の滴りを地に流した。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はエドムに対する災害というテーマで、オバデヤ書10節から15節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。